リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営室のリサです。
夏休みにうんざり SG 館長のバヤです。
それ毎年言ってるよね。
もう死ぬると思って。
今回は残念ながらよしみちゃんがいませんけれども、夏休み中の収録でどうしても忙しくて時間が合わないということで仕方がないので、リサ、バヤ2人だけのなんとも腹のない SG ラジオをお届けします。
誰が聞いてくれんの俺。
わからん。いいよ、とりあえずやるよ。今回の SG ラジオは夏のコンサルを終えてというテーマで話していこうかなと思います。毎年恒例の夏のね、無料コンサルもずっと2人でやってきて、もう今年で5年目だし、有料コンサル含めて本当にいろんな悩みやケースを見てきましたね。
だよね。もう5年目っていうのが言ってくれたからよかったけど、もう私の中で何回やったかわからんかった。
うん。全部の総数もわからんね、もはや。私さ、プロフィールに今まで経験500回以上って書いてるけど、もう全然それ以上数えられてないから。
そんなもん。
何回やったかわからん。うん、そう。まあ、で、他の人がどんなこと悩んでるのかなとか、なんか、ほうと思った取り組みとか工夫を聞きたいっていうリクエストが結構あったので、リクエストもらった質問とか、私たちがたくさんのコンサルしてきて思うこと、などをお伝えすることで、皆さんがおうち英語をしていく上で何か少しでも参考になるものがあればなと思って、ちょっと今回このテーマを取り上げてみました。はい。さて、1個目のリクエストテーマは、印象に残ったコンサルを聞かれたので答えていきましょう。バヤちゃんはどんなのが印象に残ってますか？
今年に限ったことじゃないんだけど、すっごい力が入りすぎてるっていうか、こう英語をやりすぎてますよっていうケースは気になるし、すごく印象に残ってしまう。
うんうん。まあ、例えばどんな感じ？
例えば、まあ、家でがっつりかけ流しも動画視聴もしてます。で、それプラス、さらに英語を求めて、インターとかプリに行かせたいな、みたいな。
うんうん。とか、なんか語りかけももっとしようとかね。前のめり感がすごくて、やっぱ印象に残るよね。
うんうん、
でもちろん別にプリとかインターンに行くのがダメでもないし、英語だけで語りかけるのが全然ダメとかじゃないんだけども、やっぱそれをするならばかなりバランスを考えないと危険かなっていう部分があるかな。特に SG ではやっぱ日本語の方が大事、母語の方が大事っていう方針で言ってるから余計なのかもしれないけど。
そうだよね。英語がさ、私とか全然得意じゃなくてさ、あんまり得意ではないのに語りかけを頑張ってしている人には、日本語で言えることを英語で言えへんのやったら、もう言えることだけ英語で言って、それに日本語を深い日本語を足したらいいよって助言みたいなのをするかな。
うん、そうね、そのパターンが多いかもね。家で結構おうち英語の取り組みをしてるのに、さらにインタとかプリを求める場合は、なんか安易に英語が増えるからいいよねとかじゃなくて、そこに何を求めるのかとか、親子にとって本当に必要なものがあるのかどうかっていうのをよく考えてから、納得して活かせるっていうのが必要かなって思うかな。うん。親がほぼ英語を話すパターンも、なんかとりあえず英語で話せば、もっと話せばもっといいに決まってる、もっとインプットになるとかじゃなくって、こう、いつ頃それの限界来そうかなとか、今英語で語りかけることが子供にどう作用してて、で、将来どうなりそうかっていうところまで考えた上で納得できるならそれもそれでいいんだけども、なんかもしそこまで考えてなかった場合、そういうパターンもあるじゃない？とりあえず今がいいみたいな感じで語りかけしましょうみたいなのがある人は、ちゃんと考えた上で、今どうするのがいいのかな、どうすべきなのかなっていうのを、まあ、コンサルを通して一緒に考えていきたいなっていう視点はあるよね。うん。
でも、なんか最近はやりすぎな人は少なくなってきたかなって思う。
思う。
たまにまだいるんだけど、コンサルを数回したら、ああ、そうかって、こう自分でどうしたらいいのかな、みたいなのを考えて、ちゃんと調整している人が多くなってきたかなっていうイメージ、印象があって。うんうん、で、まあ、そういう人が SG に来てくれるようになった気がする。
うん。そうだね。やっぱりなんか英語じゃなくって、育児の方が大事だよっていう方針とか、あと子供が英語で絡むことを主にした企画、はそんなに重視しませんっていう方針を続けてきたから、 なんか英語やりすぎだったり前のめりな人は、まあ昔から少なかったけど、より少なくなった印象はあるよね。まあ、で、うん、あの、SG は基本緩いから結構緩い人が多いじゃない？
うん、
まあでもそれはうちら的にはそこが大事と思ってそういう方針なだけで、あのガツガツやったり、こう、まあインターもプリも語りかけも全部とかっていうのが、スタイルがダメなわけでも全然ないし、まあいろんなスタイルがあってもいいかなっていう前提で、おうち英語はそれぞれやったらいいかなと思うね。うん。うんうん、はい。次は私が印象に残ってるコンサルは、うん、英語のことよりかは、それぞれの人の人生での大きな出来事をシェアしてくれるケースは、やっぱりすごくそれぞれ印象に残ってるかな。なんか例えば、自分自身とか家族が精神的に病んでしまったとか、あの子供が学校行けなくなってしまったとか、結構あるよね。
めっちゃある。
うん、あとなんか親自身が親から受けたその育児、のせいのトラウマとかでしんどいとか、なんかそういう話も会員向けのコンサルでは結構話し込んだりするから、あのどれかっていうのじゃなくて印象に結構残ってるかな、うん、
そうやな。で、あとさ、病気になったとか本当事故にあったとかもあるやん。で、うん、私ら世代の年になってくると、これに親の介護とかも加わってくる。
うん、そうね、ほんと。もういろいろあるよね。なんかそういう精神的、肉体的にしんどいこととか、あの辛いこととかをシェアしてくれるからこそ、今、どういうペースでどういう取り組みをするのがその親子にとって負担がないのかなっていうことを考えて提案するじゃない？逆にさ、そういう話が何もなくて、ただおうち英語の状態を聞いて、こうすればいいんじゃないじゃんとかは、とか、なんか決まったノウハウの言い方教えますよとかってみたいな、融通が効かないじゃない、うん、でそういう融通が効かない形とかでは、なかなか本当にその親子に寄り添ったおうち英語の形っていうものを作っていくコンサルはできないなってすごく痛感するよね。
うん、でそういうことを知らせてもらえるっていうのはすっごくありがたいし、大事な部分かなと思う、うんうん。
そうね。言ってもらえることがまず大事よね。
うん、で、もともと私さ、あの、社会福祉士っていう資格持ってて、で、やっぱり話を聞くのが好きで、なんかそういう仕事したいなって思って、そういう資格を取ったんだけど、だから会員さんたちにとっても吐き出せるところになりたいなって、とは思う。そのもう自分もめっちゃ愚痴るし、喋るし、聞いてよみたいな、私を見てみたいな感じでめっちゃ前面に出すけどね。
バヤちゃんの愚痴タイムとかあるもんね。バヤちゃんは愚痴はこう吐き出したいタイプやもんね。
あ、めっちゃ吐きたい。めっちゃ吐きたいのよ。で、吐いたら楽になるんだよね。で、うんうん、私みたいに吐いて楽になる人はそうしてほしいし。うん、あの、分かるよってことやっぱあるからさ、みたいな、うん、
そうそうそう、吐きたい人は吐いたらいいと思うけども、そうじゃない人も、私はあんまりそうじゃなくて吐きたくないタイプなんよね。
めっちゃ隠してるからね。めっちゃ隠してんねん。で、私はそんなことあったんやとか、全然知らんかったこととかもめっちゃ多いねんけど、まあ、つい昨日もあったよね。あの、全然友達じゃないからさ、うちら。
あんま喋らんよね、そういうことはね。いや、あの、全然隠してるわけではなくって、まあ、あえて言うにしても、言う相手は考えるよね。ばあちゃんは言われて、こう、振り回されるタイプだから、余計な心配させたくないっていうのもあるので、言わない。まあ、私はどっちかっていうと、愚痴を吐くよりもしんどいときは、なんか全然関係ないおもろい話をして笑い飛ばしたいタイプなのよ。そう。で、まあ、だからこんな風にさ、私たち二人でも全然違う、吐きたいタイプと、あの、それじゃない話をしたいタイプっていうのがいるように、いろんなタイプの人がいるから、まあ、SG では吐きたい人は吐けて、楽しくやり過ごしたい人はそうできる場であったらいいなと思うよね。うん。で、やっぱりそういう場にしようと思うと、なんか単発のコンサルとか、なんかちょっと関わったよぐらいではなかなか難しいと思うし、今まで英語だけじゃない話をたくさんしてきたりとか、何年もかけてこう、関係を培ってきたり、こう、どうおうち英語に取り組んできたかとか、どんな苦労してきたかとか、そういうのがお互い分かってる上で、培える信頼関係がやっぱりすごい大事だなって思うよね。
うんうんうん。で、うん、そういうふうに安心して、シェアしたい人は悲しかったこととか、辛かったこととかをさ、知らせて くれるような場にしたいなって、まあ、思ってるんだけど、まあ、夏のコンサルの枠がほぼそれで終わってしまうこととかあるよね、30分。
夏のコンサルの30分で短いからね、普段は1時間するけどね。うん、そうそう。まあ、だけど、その、英語のことをもちろん言わないとダメだから、もう最後の5分ぐらいでまとめて、もうこれこれこうしたらいいから、みたいな、改善したらいいから、みたいな感じで終わらせてしまうこともあるけども、でもやっぱり夏コンで話をしたことを糧に、1年間指針にして頑張ってほしいなと思う、すごい思うし、英語では関係ないところだけども、みんなのいろいろな人生の節目とか出来事も含めたおうち英語をコンサルしてきたっていうのが、やっぱ私的には印象に残ってるかな。うん。さあ、そんな感じで印象に残ったコンサルを話してきましたけども、次。リクエストテーマ2個目。よくある悩み、つまずきパターンに行きます。
で、これは、よしみちゃんがいないとさ、なんかすごいね。
ごめん。一応まとめてるじゃん。一応進行してるじゃん。どうせまやちゃんせえへんやん。
せえへんよ。せえへんよ。
まあ、とりあえず、でもとりあえず事前にこう、つまずきパターン、どんなのが、よくある悩み、どんなのがあるかなと思って、二人で考えて、一応トップ5を出したので、発表していきたいと思います。ただ、今回のは SG 会員のよくある悩みであり、非会員の方々からよく相談される悩みは結構違うんですよね。それはまた別の機会にお伝えしたいと思います。
はい。
はい。まずよくある悩み、つまずき、第5位。
じゃらん。
読みに焦る。ですね。
まあ、そうだよね。次のコンサルまでの間に、ついつい読めるようになってほしいとか、もっと読んでほしいって、焦って、気持ちが焦ってしまって、インプットより目に見えやすい読む取り組みにいつの間にか走ってしまう人がいるかな。うん、
なんか読んでる姿を見ると親としても安心するよね。英語してくれてるみたいな。そう、なので本当に読めに本腰を入れた方がいい時期なのかどうかっていうのをコンサルで確認して、親が焦ってるだけっていう場合はまあちょっと言うよね、優しくね、違うんじゃないですかみたいな。
優しくね。
はい、
優しく、
ね、はい。次、よくある悩みつまずき第4位は、動画のインプットレベル設定が緩くなる。
うん、あ、そう、はい、そう。見せたいものを素直に見てくれないことも多い、子供ちゃんに、
ね、うんうん。もちろん。
ぐずぐず言われたら、こうレベルが合わないって分かってても、こう妥協したら、もう、ぐずぐず言うんやったらみたいな、妥協してつい難しいのも見せちゃったりするよね。
うん、そう。まあもちろんね、バトルしたりするのは大変だし、そうなってしまうのも全然わかるから、こう杓子定規にこう妥協したためとか、そんなん全然言わないけども、うん、まあでも、うん、動画のインプットレベルが違うんじゃないですかっていうのも、優しくね、言いますね。私も優しいよ。はい。次いきます。さて、続いてよくある悩み、つまずき第3位は、おうち英語らしくないお勉強系の取り組みにシフトすることに落ち込む。
うん、
これ結構意外なんじゃないかな、みんな聞いて。
うん。うん、年齢が上がると、日本語ベースの勉強系の取り組みとか、英検とかにシフトすることもあるけどさ、それはそれでいいのよ。でも、それもおうち英語だからさ、だってなのに、そのおうち英語の失敗とか挫折みたいにそれを捉えてしまって、なんかこれってもうおうち英語じゃないのかなみたいな気分が落ちるのはすごくもったいないなって思う。
うんうん、そうそう。なんかおうち英語といえば、なんかオンラインとかでペラペラフリートークできて、娯楽として動画が見れて、娯楽として洋書が読めてみたいな形が、なんかおうち英語で良しとされてるゴール設定みたいなイメージがどうしてもある人が多いんじゃないかなと思うんだけど、なんかそうじゃないよね。
全然違う。うん、
そうそう。で、おうち英語って結局その時のその子に合うものを選択するっていうだけで、何も正解はないし、何もいい目標とかはないし、お勉強系にこうシフトしたとしても、それは失敗とか挫折とかじゃなくって、そういう形が今はベストだと選択しただけ。っていう風な感覚でやっていくことが大事かなと思うよね。うん。で、まあ、いわゆる遅めスタートにしたケースも通じることかなと思うし、やっぱりこう目に見える結果だけを見て成功失敗っていうのはちょっと違うかなと思うし、そういう風にこう成功とか失敗とかっていうワードを使うこと自体も、おうち英語に関してはちょっと違うんじゃないかなって、個人的には思うかな。うん。はい。じゃあさ、いよいよよくある悩みつまずき第2位。
10。
時間がない。
そうやな。これはもう永遠のテーマじゃない。あの、うん、小さい子だったらこう 外遊びが大好きですとか、保育園に長時間行ってますとかさ。でも大きい子なら塾とか習い事とかで、とにかく英語に避ける時間がないっていう悩みはもうめちゃくちゃ多いね。
多い。めちゃくちゃ多い。だから、いかに入れられるほんの隙間を見つけるかと、入れられている部分をいかにより濃くできるかっていうのをもうめちゃくちゃ考えるよね。悩みまくるね。まあでもそれはみんなで一緒に考えるっていうのがコンサルのいいとこでもあり、楽しいとこでもあるね。はい。じゃあさ、よくある悩みつまずき、堂々の第1位。
パカパーン、パンパンパンパンパカパーン。
違うんや、音。1位は。
違う違う。
第1位は、ゆるくて大丈夫、こんなんでいいのと、もやもやする。
もうね、ほんと言いたい。私、かけ流し1日20分ですけど、こう、SG でコンサルしてるんですよ、それで。で、もうこれね、そんなんでいいんですかみたいなゆるさですいません。で、もうでもね、無理なのよ。そもそも取るのね。でも、まあ、とりあえずゼロにならないようにみたいな気持ちでやってます。はい。
うん。もうね、これ、もう、ほんまになんでなんやろね。なんか他の人はすごいやってて、でも自分のところは緩すぎて、みたいな、なんか勝手なイメージをみんな持ってるよね。
うんうん。まあ、それで大丈夫やで、みんな、でさ、みんな同じこと言ってるよって、うちらは言うけどさ、直接他の人が、その人に言ってるわけじゃないからストンって落ちないんだろうね。で、他の人はさ、なかなか見えにくいし、でもね、さ、ほんまみんな同じこと言ってるねんけどな。
ほんまそれよ、みんなも同じこと言ってんのよ。なんか言ってるやつ全部録画して出したい私。まあなんかそれぞれさ、いろんな状況でおうちへごしてるじゃない。なんか時間がないとか、まあ緩めですとか、でそれぞれのなんか子供の反抗期がすごいですとか、学校に行けてなくて大変ですとか、あとほら何もなくてもそもそも英語の優先順位が低い人もいるじゃない。なんか他にしたいことがいっぱいあるとか、なんかちょこっと英語言ったらそれでいいわぐらいな温度の人も SG には結構いるし、まあ、そういう緩さだからこそあんま出てこないから見えないだけで、結構がっつりやってる人ばっかりじゃ全然ない。うん。で、そもそも私とバヤちゃん自身もさ、すごい熱いわけじゃないじゃない。
まあ、過去は私は扱って、今、冷め切ってるけど、
そういう。そう。だから、ね、基本的に SG は緩い人が多いから、もう全然それでいいし、構わないなと思うので、あんまり悩まずに、まあ、これラジオ聞いてる他の外部の人も、まあ、緩くて大丈夫かな、でも、いろんなパターンがあると思うので、別に全然それぞれの家庭でやりたいようにやるのがいいかなと思います。まあ、ただしね、緩いのがいいとはいえ、ここまで持ってきたですっていう目標がちゃんとある場合で、それかつ子供にそうなることを期待しているのに見合わない緩さになってしまってる場合っていうのは、ダメだよっていうのは優しくね、言うね。優しく
ね。優しくね。私は優しく
言わない。私は優しいです。
リサちゃんに目で言えって言ってるけどね。だってさ、子供はさ、どんどんどんどん成長するし、ね、親子ともども1年後にはこう状況も気持ちも変わってるし、ね、変わってるのが当たり前でさ、その時々でさ、段階がさ、変わっていくからさ、コンサルの前に事前資料書いてねって いろいろ書いて、今の現状とかを教えてもらうやん。で、それをすることで1年に1回振り返ることが大事だと思うし、書くことで自分自身でいろいろ気づくことが大事だなって思う。
うんうんうん、そうやね。やっぱり1年経つとどうしてもずれるなって思うよね。親子ともども変化していくものだからこそ、定期的で長期的な軌道修正っていうかコンサルがやっぱり大事だなって、やってきた、何年もやってきたからこそつくづく思うよね。うん、うんうん、ああ、だ、よくある悩みつまずきトップ5を見てきましたけど、番外編としておうち英語とは関係ないけど、もう一つめちゃくちゃ多い悩みがありますね。
あるね。
周りがしているように思ってるよ。してるのが、思っている理想の育児と自分がしている現実の育児の違いに悩んでる。
ね、隣の芝は青く見える的な決めつけがすごいよね。
もう本当そのフィルターがすごい、性能がすごいで目の前の芝は枯れ果てて見えるフィルターもすごい
本当に
フィルターの性能なんとかした方がいいよね本当に、うん、他の人も同じように悩みながら頑張ってるんだなって分かったりとか、こういいとこばっかり見せるんじゃなくって自分も頑張ろうって思えるような、なるべくオープンな関係での交流がそのフィルターを少しずつ外したりとかするには大事かなって思います。はい、じゃあ最後のリクエストテーマ3つ目いきます、うん、ほうと思った取り組み、はい、工夫を聞きたいですというリクエストをしましたけどこれどうですかね。
むずいむずいむずいむずい激むずあのね特にないね
身も蓋もない
そうそうそう、
まあ、私の答えも特にないですね。これ
ないよね。で、うん、私はさ、アナログ人間じゃん。で、アナログ人間すぎるから、ちょっとデジタルなツールを使ってる人とかはすごいなって思うんだけど、なんかそういうことじゃないよね。多分ちょっと違うよね。聞きたいのは OJ のウルトラCー的なことを聞きたいんだよね。
ああ、そうそうそう。なんかちょっと、マジック的なね工夫とか取り組みとか期待されてる感がちょっと感じるよね。うん、うん、まあないね。
ないよね。そんなあったね私が聞きたいし本当いや SG 自体さ7年やっていろいろコンサルしてきたやんか。で7年前の右往左往してたお母さんたちがさ、おーもうおうち英語の形見つけたじゃんみたいなのでほーとは思う。
うん、そう、それは私もめっちゃ思う。嬉しいよね。うん。なんかやっぱりさ、5年前とか、その、提出してもらったコンサル資料とか読むと、なんかもうお母さんたちの瞑想具合が激しい。瞑想具合が激しい人たちとかが、やっぱり今の資料を読むと、こう、親の視点が定まったというか、なんか自分でうまくやっていけるセンスが養われたとか、結構もう何も言うことないよね、みたいな人も多いじゃない？うんうん、だからやっぱり地味な感じでもコツコツ続けてきたらやっぱりやってきたことって裏切らないなってすごい思うし、昔それぞれの人がみんないろいろ悩んだこととかがなんかそんな風に悩んだことが嘘みたいって思える現実が今目の前にあるっていうことに対してほーと思うけど、キャッチーな感じのこれをすればみたいなのは何もないです。はい、期待に超えるような答えが出なかったね。
もうすいません、ほんまにすいませんけどないです、はい、
それが現実やなって思う。だからやっぱりなんかこういうのであればこれがすごいみたいなのはあんま信用ならんかなと思うよね。まあ答えとしては地味ですけどもそんな感じです、はい、じゃあ最後に伝えたいことが何かあればお互いに、はい、
じゃあ私ね、SG にはバリッバリのさ、フルタイムの、まあ、ワーママさんとかもめちゃくちゃたくさんいてさ、うん、みんな本当にさ、細かい時間を使って、もうゼロにはしないっていう気持ちでさ、コツコツコツコツやってて、本当にすごいなって心から思うし、だからみんなにもそのちっちゃい時間かなって思える時間を大事にしてほしいなって思うんだよね。で、あとさっきも言ったけど、おうち英語にこうマジックはないわけよね。でこれをやればオリンピック出られますよみたいな技とかもないわけよ、ね、だから結局地道な取り組みをコツコツとするしかないよねって思う
それさ、私もそれ言おうと思ってさ考えてたんやけどさ、先に全部言われてしまった
ゲット
それが追加で、まあ、でもなんかそのコツコツするのはすごい大事だけども、そのコツコツがずれてないことが大事だなっていうのもすごく思うよね。
そうだね、
少しずつやれば力になるって思って、それ確かにそうなんだけども、なんか案外そのインプットにならない部分のことをコツコツコツコツやってる人もいてて、なんかそうなるとさ、せっかく地理積もだと思ってても、もちろん無駄じゃないよ、もちろん無駄じゃないんだけども、やっぱりこうもったいないかなっていうのはあるよね、うん、
もう案外ずれてることは本当に あって、もったいない。だから、一回定期的に、長いスパンで長期的にコンサルするのが大事だなってすごい思うかな。で、うん、そのコンサルもね、私は共感して泣いてさ、笑って、まあ、鬱陶しい人だけどね。
まあね、よく笑い、よく泣くね。
本当に。
そうそう。またそうやってさ、ラジオを見てるとかわからないジェスチャーをだからしないでって言ってるじゃん、いいね、何回も。
映像特典。
このくだり何回すんの。そうそう。まあだから、ばあやちゃんと会員さんが、なんかもう、号泣してるのを、まあひとしきり私は待って、じゃあ、英語の話まとめますって感じにやってるけども。そうそう。まあまあ、でも、普通のコンサルではやっぱこんなことあんまないんかなと思って、普通さ、1対1じゃない、コンサルって。で、うちは必ず2対1やんか。うんうん、まあ、それもあるし、まあ、ばやちゃんみたいにこう一緒に号泣するよ、一緒に大笑いしますよみたいなのもあんまりないだろうし、こういうことやりましょうっていうノウハウとかアドバイスだけじゃなくって、そういうシェアみたいなのがあるからこその SG のコンサルと私は思ってるし、まあそれはそれでいいんじゃない、ばやちゃんのこの号泣ぶりもいいんじゃないかなと思って見てますけど。
いや、りさちゃんと私って相入れないけど、まあ許してくれて
る、急にじ
ゃ最低、愛入れないけど許してくれてるから乗っかってありがとう言うとくわ、
意味がわからん。まあ私もでも一緒にさ、なんていうの、こう共感してるのよ、してるんよ。だから、そうね、そうねって共感したりしてるんだけど、なんかやっぱり一緒に号泣したりとかってちょっと私は逆に乗っかれないから、
もう嘘くさいからね。
嘘くさい。まあまあ、だから役割分担、適材適所でいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあそんな感じで5回目の夏コンは無事に大体終わりましたけど、どうでしたかね。
まあ、毎年思うんだけど、楽しかったね。今年も楽しかったなって思うし、頑張ろうっていう思えるパワーを私もらえるのね。だから私も頑張ろうって思う。
うん、そうね。なんか結局さ、コンサルやっててすごいメリットを享受するんで、私たちよね、
うん、そう思う。
そうそう。ね、それになんかすごい大変でしょって言われるけど、まあ、たくさんコンサルしてきたからこそ自分たちの知識と経験で引き出しが広がってるからか、まあ年々楽になってる、すごい。
うんうんうん、もう本当にそれ、うん、その一言に尽きると思う。あとはもう本当に全ては親の気持ちとかモチベの問題かなと思う。
うん。本当に。そうね。そのモチベをキープが永遠のテーマやね。うん、モチベのキープができるように、まあいろいろ交流したり、こうやってコンサルしたりとかしつつ軌道修正して、まあやっぱり応援できたらいいなって、みんなに頑張ってほしいなと思います。はい。じゃあ、ではお時間になってしまいました。どう、よしみちゃん風に言ってみたけど、あかん、
センパー違うわな。バイバイビビビはどうすんの。
俺それはさ、私がどう頑張っても無理だから、後で天の声みたいに入れようと思って、差し入れようと思ってる。
それが一番いいわな。
もう私らが言ってもさ、もう誰の得にもならへんや、うん、
やっぱりよしみちゃんあってのラジオやな。
だね、そういう結論です。夏コンを終えて、結論じゃない。
結論それ。それ。
はい。じゃあそんな感じで天の声に締めてもらいましょう。
さて、今回の SG ラジオでは、コンサルを終えてのりさちゃんとばやちゃんの感想だったり、よくある悩みを紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。また次回の SG ラジオもお楽しみに。おうち英語頑張りましょう。それでは、バイバーイ。Beep, beep, beep.